続いてお知らせです。令和3年第4回台東区議会定例会が始まります。本会議や委員会は YouTube で生中継します。墨字版4ページに掲載されている二次元コードよりご覧になれます。ぜひご視聴ください。日程11月25日木曜日から12月20日月曜日。会議予定など詳しくは区議会ホームページをご覧ください。問い合わせ先は区議会事務局、電話 5246-1473 番です。次に昔の台東区の映像を探しています。台東区映像アーカイブ。区内の風景やイベントを撮影した8ミリ、16ミリフィルムの映像を後世に残す映像アーカイブ事業を行っています。フィルムをお持ちでご協力いただける方は、ぜひご連絡ください。また、個人や区が撮影・制作した映像、区の文化財を紹介する映画などを DVD にして、中央図書館で51作品貸し出しています。問い合わせ先は、生涯学習課、電話 5246-5852 番です。次に、東上野区民館利用抽選申し込みを再開します。対象、区民館団体登録をしている区内団体。抽選日、12月1日水曜日、令和4年3月分、令和4年1月4日火曜日、令和4年4月分、2月1日火曜日、令和4年5月分になります。抽選開始時間は午前9時。抽選場所は東上野区民館2階201集会室です。次回の抽選申し込みは実施しますが、空調設備改修工事のため、4年2月末まで区民館は休館となりますのでご注意ください。工事期間中も東上野地区センターは通常通り開庁します。申し込み可能な部屋は集会室です。持ち物は公共施設予約利用者登録カード、そして社会教育関係団体のみ社会教育関係団体登録証です。問い合わせ先は東上野区民館、電話 5807-1520 番、または区民課、電話 5246-1123 番です。続いて、コミュニティ助成事業について。一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業による宝くじの助成金を受け、金杉一丁目町会が神輿の修繕、浅草寿町一丁目町会が子ども神輿の新調、東上野神吉町会が太鼓と提灯の新調を行いました。コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動の促進と健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報を目的としています。問い合わせ先は、区民課、電話 5246-1122 番です。代わりまして、新型コロナウイルスの感染を広げないために、一人一人の行動が重要です。基本的対策徹底期間中、11月30日火曜日まで、マスク着用の徹底、手洗いの徹底、換気の徹底、ソーシャルディスタンス、ワクチンの接種、以上です。次に、暴力は身近なところで起こっています。身近な人の気づきや当事者への適切な支援が必要です。台東パープルホットダイヤル、DV 相談専門ダイヤルをご利用ください。電話 3847-3611 番です。月曜日から土曜日の午前9時から午後5時。なお、第1、第3、第5月曜日、祝休日の場合は翌日、そして年末年始を除きます。DV とは、殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、 性的、社会的など、様々な手段を使って相手を支配しようとする行為です。DV と喧嘩はどう違う？常にどちらか一方が相手の機嫌を損なわないように気にしている。相手が怖くて言いたいことが言えないといった支配と服従の関係の中で起こるのが DV です。どうして離れないの？暴力を振るわれたり優しくされたりを繰り返す暴力のサイクルに巻き込まれることで離れられない心理状態を作り出してしまうからです。DV のことで相談されたら？一般的にあなたも悪いとか愛されている証拠ではなどと言いがちです。しかしこのような言葉はあなたは暴力を振るわれても仕方ないと暴力を認めることになり被害者をさらに傷つけ孤独感、無力感を深めることになります。身近な人から相談されたり身近な暴力に気づいたら一人で何とかしようとせずに専門の相談窓口につなぐことが大切です。女性に対する暴力をなくす運動。国際連合は11月25日を女性に対する暴力撤廃国際日と定め、国では毎年11月12日から25日の2週間を女性に対する暴力をなくす運動の実施期間としています。暴力は親しい間柄であっても決して許されるものではありません。期間中、区ではパネル展を開催し、女性の人権尊重のための意識啓発を図っていきます。パネル展、期間は11月12日金曜日から25日木曜日、場所は障害学習センターです。詳しいことのお問い合わせ先は、男女平等推進プラザ、電話 5246-5816 番です。代わりまして、第38回台東区民の意識調査の結果がまとまりました。区では区民の皆様の意見や要望を把握し、区政に反映させるため、台東区民の意識調査を各年で実施しています。調査結果は今後の区政の貴重な資料として活用します。調査の概要、対象、無作為抽出法により抽出した区内在住の満18歳以上の個人2000人。調査方法、調査票を郵送し、郵送で回収またはインターネット回答。調査期間、令和3年5月6日から28日。回答者数、1157人。回収率、57.9%。調査内容です。継続調査の定住性、区政への関心と要望のほかに、災害対策、新型コロナウイルス感染症対策など22テーマについて調査しました。まず、調査結果、一部抜粋をお伝えします。災害対策、防災に対して知りたい情報では、地震、洪水などの被害想定が5割近くとなりました。防災に対して知りたい情報の内訳を回答の多い順からお伝えします。地震・洪水などの被害想定 48.3%、 コロナ禍における避難の仕方 44.4%、 避難所の開設・運営方法や備蓄品の種類など 44.0%、 避難所などの場所 42.5%、 お住まいの地域の防災の取り組み 29.6%、区の防災の取り組み 24.7%、 消火器など防災資機材の取り扱い方法 13.4%、 防災訓練の日程・場所 8.5%、 その他 2.7%、 無回答 4.1%。 以上です。次に新型コロナウイルス感染症対策についてです。 新型コロナウイルス感染症への対応として、区が力を入れるべきものでは、ワクチンの正確な情報提供と速やかな接種が8割近くとなりました。新型コロナウイルス感染症への対応として、区が力を入れるべきものの内訳を、回答の多い順からお伝えします。ワクチンの正確な情報提供と速やかな接種 78.6%、 検査体制の充実 59.1%、 地域医療提供体制の維持・確保 42.2%、 生活困窮者への支援 25.4%、 安心して子育てできる環境の整備 23.8%、キャッシュレス決済など行政のデジタル化 21.8%、 介護・障害福祉サービスなどの提供 21.6%、 財政基盤の強化 21.5%、 区内事業者への支援 19.1%、 区民の健康の保持増進 18.3%、 地域産業の活性化17.8%、 教育環境の整備 15.1%、 観光客が安全安心に滞在できる環境の整備 13.7%、 区民が文化に触れる機会の提供 10.5%、 その他 2.4%、 無回答 1.8%。 以上です。続いて、施策の要望についてです。施策の要望、過去3回の推移。令和3年度、元年度、平成29年度のそれぞれの第1位から第5位をお伝えします。令和3年度、第1位、新型コロナウイルス感染症対策、37.3%。第2位、高齢者福祉、30.5%。 第3位、健康医療 27.3%。 第4位、防犯生活安全対策 24.6%。 第5位、保育子育て支援 24.2%。 令和元年度、第1位、高齢者福祉 38.8%。 第2位、防犯生活安全対策30.2%。 第3位、健康医療 29.7%。 第4位、保育子育て支援 28.9%。 第5位、防災対策 26.7%。 平成29年度、第1位、高齢者福祉 38.9%。 第2位、防犯生活安全対策31.7%。 第3位と第4位は、保育子育て支援、健康医療 31.4%。 第5位、防災対策 28.2%。 以上です。その他として、結果報告書は区役所3階7番区政情報コーナー、区立図書館のほか、区ホームページでもご覧になれます。詳しいことの問い合わせ先は、広報課、電話 5246-1023 番です。次は、令和3年度、台東区シェイクアウト訓練。いざというとき、あなたは？ 11月28日日曜日午前8時半より、総合防災訓練の一環として、シェイクアウト訓練を実施します。シェイクアウト訓練とは、発災と同時に身を守る安全行動を行う訓練です。所要時間は1分程度で、自宅などで行えます。訓練開始の合図は、防災気象情報メール、防災アプリで通知を行います。なお、今後、総合防災訓練は、上野公園、台東リバーサイドスポーツセンター野球場などの大規模会場での訓練方式ではなく、避難所運営委員会、防災関係機関、区職員により、避難所、 空調車などでの初動対応を目的とした訓練となります。シェイクアウト訓練について詳しくは、区ホームページ、墨字版3ページに掲載されている二次元コードをご覧ください。シェイクアウト。シェイクアウトとは、ドロップ、姿勢を低くする。カバー、机の下に隠れ、体、頭を守る。ホールドオン、揺れが収まるまでじっとするの3つの安全確保行動のことを言います。震災時の避難方法。震災時に自分の身に危険を感じたら早期に避難することが原則です。避難する場合は、まず一時集合場所に集まり、自宅で生活できない場合は避難所へ。延焼火災の危険がある場合は、避難場所へ避難してください。いざという時のために、普段から自分が避難する避難所などを確認するなど、災害への備えをしておくことが大切です。避難所について。避難所は、自宅が倒壊などで住めなくなってしまった人が行くところです。自宅が安全な場合に、自宅で生活を続けること、在宅避難ができるよう、事前に準備をしておきましょう。簡易トイレや水、保存が可能で日常使用もできる缶詰やレトルト食品、即席麺などが自宅にあるか確認してみましょう。詳しいことの問い合わせ先は、危機災害対策課、電話 5246-1093 番です。代わりまして、台東区姉妹友好連携都市、ふるさと PR フェスタ、ワークショップ、講演会の参加者を募集します。台東区の姉妹友好連携都市の魅力あふれる素晴らしさを発見してもらうきっかけとして、各都市の魅力を紹介するパネル展や、各都市の歴史や文化を体験できるワークショップ、講演会を開催します。日程、12月18日土曜日と19日日曜日。場所は障害学習センター内会議室です。まず12月18日土曜日です。宮城県大崎市、ワークショップ、伝統工芸、鳴子こけし絵付け体験。内容は、白木こけしにオリジナルの絵柄を絵付けします。第1回は午前10時から11時、第2回は午後1時から2時。作業時間は50分程度。対象、区内在住か在勤在学の小学4年生以上。定員は抽選でそれぞれ15人です。そして、北海道鹿追町ワークショップ。石ころ博士になろう。岩石標本箱作り。内容、鹿追町や北海道内のジオパークの石について学びながら、標本箱を作ります。第1回、午前11時から正午。第2回、午後2時から3時。作業時間40分程度。対象、区内在住か在勤在学の小学1年生以上。定員は抽選でそれぞれ15人です。続いて、12月19日日曜日です。栃木県日光市、ワークショップ。伝統工芸品、日光彫り体験。内容、ひっかき刀という彫刻刀で、木製のお盆や手鏡に彫刻します。第1回、午前10時から11時。第2回、午後1時から2時。作業時間、60分程度。対象、区内在住か在勤在学の中学生以上。定員は、抽選でそれぞれ15人です。茨城県筑西市、ワークショップ、日本の文化に触れてみよう、ミニ畳制作体験。内容、針や糸を使わず、両面テープとホチキスだけでミニ畳を作ります。第1回、午前11時から正午、第2回、午後2時から3時、作業時間45分程度。対象、区内在住か在勤在学の小学1年生以上、定員は抽選で それぞれ10人です。滋賀県長浜市、講演会、日本の歴史を変革した信長秀吉、近江戦国時代の特質について。内容、近江の戦国時代を語ることで、日本歴史上の一大変革をたどります。午前10時から11時、対象は区内在住か在勤在学の方、定員は抽選で50人です。以上、申し込み方法は往復はがきに、プログラム名と開催会、例、第1希望に、こけし絵付け第1回、第2希望、こけし絵付け第2回、住所、振り仮名を付けた氏名、電話番号、年齢、18歳未満の場合は、学年と保護者の氏名及び電話番号を書いて、問い合わせ先へ申し込むか、墨字版4ページに掲載されている二次元コードから申し込んでください。1回の申し込みにつき、1種類のワークショップのみ、2人まで申し込みできます。小学1年生から3年生の参加者は、保護者の付き添いが必要です。保護者名の横に、付き添いと記載してください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・開催方法変更の可能性があります。申し込み締め切り日、11月26日金曜日必着、問い合わせ先です。郵便番号 110-8615、台東区役所、都市交流課、電話 5246-1028 番です。特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者募集。職種、臨時的任用教員、幼稚園。対象、幼稚園教諭普通免許状をお持ちの方。勤務地、大田区、足立区を除く23区の区立幼稚園。選考方法、書類選考と面接。面接は、新規応募者及び特別区立幼稚園の臨時的任用教員として最近5年間に勤務実績のない方が対象です。申し込み方法、所定の書類、選考案内を参照を申し込み期間内に問い合わせ先へ郵送してください。面接実施日、12月13日月曜日と14日火曜日、事前電話予約が必要です。申し込み期間は11月18日木曜日から12月7日火曜日、決心有効です。申し込み書配布場所、各区教育委員会事務局。台東区は区役所6階1番指導課及び問い合わせ先です。問い合わせ先は郵便番号 102-0072、千代田区飯田橋 3-5-1、東京区政会館17階、特別区人事厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課、電話 5210-9857 番です。次は、第38回浅草芸能大賞受賞式観覧者募集です。奨励賞は、歌舞伎俳優中村七之助。大賞、講談師の神田松鯉。新人賞、落語家の春風亭ピッカリです。日時は、令和4年2月6日日曜日午後1時半。場所は浅草公会堂。なお、4歳未満の入場はできません。プログラム、浅草名人会、浅草芸能大賞受賞式、受賞記念公演です。抽選で100組200人をご招待します。申し込み方法、はがき、1人1通に、浅草芸能大賞観覧希望。住所、振り仮名を付けた氏名、年齢、電話番号を書いて問い合わせ先へ。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止となる場合がございます。全席指定です。申し込み締め切り日、12月10日金曜日必着。問い合わせ先は、郵便番号 110-0004、台東区下屋、 1-2-11 台東区芸術文化財団浅草芸能大賞担当、電話 5828-7591 番です。次に、令和4年台東区観光カレンダーを販売しています。葛飾北斎が描いた区内名所や行事の浮世絵などを紹介したカレンダーです。販売場所です。区役所1階ショップ台東、浅草文化観光センター、朝倉町祖館、下町風俗資料館、一葉記念館、書道博物館ほかです。規格は縦 51×35cm、 価格は1000円。問い合わせは観光課、電話 5246-1151 番です。次に、YouTube 台東区公式チャンネルで高齢者虐待防止セミナーを配信しています。高齢者虐待防止セミナー、高齢者虐待をなくすためにを配信しています。高齢者虐待の深刻化を防ぐためには、高齢者に関わる皆さんが虐待のサインに気づき、早期の対応に結びつけることが大切です。問い合わせ先は介護予防地域支援課、電話 5246-1224 番です。代わりまして、発熱などの症状がある場合の相談窓口です。台東区発熱受診相談センター、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、電話 03-3847-9402 番、ファックス03-3841-4325 番。こちらは聴覚に障害のある方などからの相談です。そして、東京都発熱相談センター24時間、電話 03-5320-4592 番です。次に、花の心プロジェクト写真パネル展。地先園芸や花木を含む区内の花をテーマとした写真パネルを展示します。期間は土曜日曜を除く11月24日水曜日から12月3日金曜日。なお、11月24日水曜日は午後1時から5時です。12月3日金曜日は午後4時まで。場所は区役所1階ロビー。お問い合わせは台東区環境課、電話5246-1323 番です。借上住宅、中堅所得者向け、空き家入居登録者募集中。募集住宅、区内の特定有料賃貸住宅。主な申し込み資格、同居親族がいる、所得が定められた基準内である、などです。募集案内、申し込み書配布場所は、区役所5階10番住宅課、区ホームページからダウンロードもできます。申し込み資格、住宅の概要など、詳しくは、住宅課、電話 5246-1213 番へ。家庭の省エネヒント。トイレのレバーは、大と小では1リットル程度も水量に差があります。使い分けを習慣にしましょう。出典、東京都家庭の省エネハンドブック。問い合わせは台東区環境課、電話 5246-1281 番です。広報台東掲載の各課などの電話番号について、携帯電話、スマートフォンなどでおかけになる際は頭に03をつけてダイヤルしてください。以上、お知らせでした。